第5章、癒しと善逸性。序1、癒すとは幸せにすることである。私はこれまであなたに自分自身を潤ばせる機会がどれくらいあったか、またそのうちのどれほど多くを自分で拒んできたか考えてみるようにと言ったことがある。これはあなたが自分自身を癒すことを拒否してきたと告げているのと同じである。あなたに属している光は喜びの光である。輝きは悲しみとは結びつかない。喜びはそれを分かち合いたいという統合された意欲を呼び起こし、一つのものとして応答しようとする心の自然な衝動を促す。自分が心底から喜びに満ちていないまま癒そうとする者たちは、同時に別の種類の応答を呼び起こすことになり、それによって善逸な心で応答する喜びを人々から奪ってしまう。善逸な心でいるには、あなたは幸せではなければならない。もし恐れと愛が共存できず、完全なに恐れながら生き続けることはできないのであれば、善逸な状態として可能なのは愛の状態だけである。愛と喜びとの間には何の相違もない。したがって唯一可能な善逸な状態とは完全に喜びに満ちた状態だけである。したがって癒すこと、すなわち喜ばせるということは、統合し一つにすることと同じである。だからこそ癒しが一なることのどの部分に対し、どの部分によって差し出されても何の違いもないのである。すべての部分はに益となり、しかも平等に益となる。さあ、どこにいるどの兄弟の善意ある少年だろうと、その一つ一つによりあなたは祝福されている。あなたも感謝の気持ちから彼らに祝福を返したいと思うべきである。あなたは彼らを個人的に知っている必要はなく、彼らがあなたを個人的に知っている必要もない。その光はあまりに強力なので、一なるこの隅々にまで輝き、その上にご自身の喜びを輝かせている父に感謝を返す。神の聖なる子供たちのみが神の美しい喜びにふさわしい表現経路である。なぜなら彼らのみが喜びを分かち合うことによって喜びを保てるほどに美しいからである。神の子供は自分を愛するようにしか隣人を愛することはできない。それにヒーラーの祈りは次のようになる。私が自分自身を知る通りに、この兄弟を知ること、兄弟を知ることができますように。1. 聖霊への招待。1. 癒しとは一つの想念であり、それにより二つの心が自分たちの一体性を知覚して喜ぶようになる。この喜びが一なるこのあらゆる部分に呼びかけて、この二つの心と共に喜ぶように促し、神を彼らの中へ入らせ、彼らの間を進ませる。癒された心だけが永続的効果になる啓示を体験できる。なぜなら啓示とは純粋な喜びの体験だからである。あなたが完全に喜ぶことを選ばないなら、あなたの心は自ら選択しないあり方を自分のものとすることはできない。霊は所有することとあることとの相違を知らないということを思い出しなさい。工事の心は霊が従う方向に法則に従って考えるので、神の法則だけを尊ぶ。霊にとっては得るということは無意味であり、与えることが全てある。霊は一切を有しているので、与えることによって一切を保ち、それによって父なる神が創造した通りに創造する。この種の思考は物体を所有することに関しては全く当てはまらないが、想念との関連においてならば、定時の心にもよく理解できる。物理的な所有物を分かち合うなら、あなたは確かに所有権を分割することになるけれども、何らかの考えを分かち合うなら、それを減らすことにはならない。その全部を与えてしまっても、依然としてその全部があなたのものである。さらにもしあなたがそれを与えた相手がそれを自分のものとして受け入れるなら、彼はあなたの心の中でそれを強化することになり、それによってそれを増大させる。もしあなたはこの世界は想念からなる世界だという概念を受け入れることができるなら、与えることと失うこととの間に自我が設けている誤った関連性を信じる信念体系が、信念全体が消え去る。2. 私たちは再び目覚めるためのプロセスをいくつかの簡明な概念で始めることにしよう。想念を与えることで増大する。それらは信じるものが多ければ多いほど強化される。あらゆるものは何らかの考えである。それならば与えることがどうして失うことに関連づけられるだろう。3. これが聖霊への招待である。私が聖霊のところまで登っていき、聖霊をあなたのもとまで連れてくることができると私はすでに述べたが、それができるのはあなた自身からの招待があるときのみである。聖霊は私の場合もそうであったように、あなたの正しい心の中に存在している。聖霊はキリストイエスの心を何時の頃とせよと言っており、これを祝福として使っている。これは奇跡思考性の祝福である。 それをあなたも私が考えたように考え、私と一緒にキリストの思考に加わるようにと求めている。4、聖霊は聖なる三位一体の中で象徴してその機能を持つ唯一の異界である。聖霊は癒す者、助け主、導き手として言及されている。聖霊はまた父からも子からも離れた分離したもののようにも記述されている。私自身が我父に賜う、父は他に助け主を与えて、とこしえに汝らと共にいらしめ賜うしべしと語った。その象徴としての機能により聖霊は理解しにくいものとなっている。象徴的については異なった解釈の余地があるからである。一人の人間としてまだ神の被造物の一員としての私の正しい思考は聖霊すなわち不変なる霊界インスピレーションからもたらされたものだが、それが私ないによりもまず最初に教えたことは、このインスピレーションは全てのもののためにあるということであった。これを知ることなくして私自身がそれを持つことはできなかった。この文脈において知るという単語は適切である。なぜなら聖霊は知識の間際にいるために知識を呼び起こすからである。あるいはさらに的確に言えば知識が到達来できるようにするからである。私は以前工事の近く、すなわち真の近くについて語ったが、それは非常に真に近いために神ご自身がその小さな隔たりを越えて流れ込むことができるような近くである。知識はいつでもどこへでも流れ込む用意があるが、それは対抗するということはできない。したがってあなたにはそれを遮ることができる。しかしそれを失うことは決してできない。5、聖霊とは知覚を超越した知識を自覚しているキリストの心である。聖霊は分離が起こるとともに保護の仕組みとして存在するようになり、同時に食材の原理を喚起した。それ以前には癒しの必要というものはなかった。慰めを持たない者などいなかったからである。聖霊の声は食材への呼びかけであり、すなわち心の完全性の回復への呼びかけである。食材が完了し、一なる子の全体が癒された時には帰還への呼びかけはなくなる。しかし神が創造するものは永遠である。聖霊は神の子らの被造物たちを祝福し、彼らの喜びの光の中に保つために神の子らと共にとどまるだろう。6、神の子供たちによるご創造もそれらを彼らが作り出したという理由で神は尊重した。しかし神はさらにほとんど神に到達できるほどの高みにまで神の子供たちを引き戻せるような考え方を授けることで彼らを祝福した。聖霊は食材の心である。聖霊が表しているのは一なる心の状態への転移がついに可能になるほどまでそこに近づいた心の状態である。知覚は知識ではない。しかし知識へと転移され得るし、もしくは隔たりを超えて知識の中に入ることができる。最後の一歩は神によって振り出されるものであるため、ここでは転移の元の意味である春こばれるを使う方が理解の助けになるかもしれない。7、一なる子の全員が共有しているインスピレーションである聖霊は以下のような知覚を誘発するが、そのこの種の知覚には神の国の中にある多くの要素と同じものが含まれている。第一に、この知覚の普遍性は完璧に明らかであり、それを達成する者は誰もそれを分かち合うことが利益以外の何かを伴うんだとは一瞬たりとも信じることはできない。第二に、その知覚には抗議する能力がなく、従って真に開かれている。これはこの知覚が知識を生み出すことはないが、知識をいかなる形で遮ることもないということ意味である。最後に、その知覚はそれがもたらす癒しを超えたところへ至る道を指し示し、心がそれ自身の統合を超えて創造の道へと向かうように導く。真の質的な転機を生み出すのに十分な量的な変化が起こるのはこの時点である。